私が小学校の5、6年生の頃だったと思いますけれども、小野田さんという旧日本軍の兵士がですね、フィリピンのルバング島から30年間着古した軍服を着て出てきたニュースがあったんですね。もしかしたら若い方はご存じないかもしれませんけれども、それは本当に衝撃的なニュースでした。彼は戦争が終わっているのに、日本が負けた、降伏したっていうことを信じずに29年間もジャングルの中に隠れてゲリラ活動を続けていたわけですね。最終的には日本人の冒険家との接触がきっかけになって、当時の上官がですね、現地に出向いて任務解除命令というのを出して、任務解除命令が出なければ私はここから出れないって小野田さんは言ったんで、その冒険家、鈴木さんという冒険家は日本に帰って政府に掛け合ってその上官を連れてくるわけですね。でその命令を聞いて小野田さんはフィリピン政府に投降したわけです。彼は処刑されることを覚悟していたそうです。だけどフィリピン政府、当時はマルコスでしたね、マルコス大統領は彼を恩赦しました。つまり罪を問わなかったのであります。この話を出しましたのは、今日の箇所を読んでいて、私たちはイエス・キリストによる神との平和の道があるのに、それを信じなかった当時はジャングルに立てこもって戦いを続けるあの旧日本兵と同じ状態だったと思うからです。今日の箇所にはこうあります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ここには私たちは信仰によって義と認められたんだということと、だから私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っているんだという、その2つのことが書かれていますね。それで今日はその2つのことがどんなに大きなことなのか、少しでも認識したいと思うのです。それで今日はこの一節だけを取り上げたんですね。今までの復習といいましょうか、それをまとめる意味もありますけど、まず最初にご一緒に確認したいのは、信者であるならばすでに義と認められているんだということです。ここにある過去形に注意してください。義と認められるだろうでも、義と認められるかもしれないでもありません。私たちは義と認められた、これは確信を表した言い方です。もうすでに義と認められているのです、信仰者は。これは罪を問われるような争いの関係はもう過ぎ去っているということですよね。義と認められた、誰にでしょうか。誰に義と認められたのでしょうか。神ご自身にであります。神ご自身があなたは罪がない、あなたは正しいと宣言されたのです。これほど強力な宣言が他にあるでしょうか。信仰者はこのことを確信していいのです。ただ注意しなければならないのは、信仰によって義と認められたということですよね。行いによってではないということです。自分の行いや自分の何かの功績とか資質によって義と認められていると、どこかで心の中のどこか一箇所でもちょっとした部分でも信じているならば、そういうふうに思っているならば、そこには誇りがあります。しかしそんなものはないと今までずっと否定してきたわけですね、パウロは。ただ信仰によって、信仰を通してあなたは正しいと認められているんだということですね。逆に言うと、だからこれは確信を持つことができるということではないでしょうか。行いによってなら、私たちは自分にあるほころびを知ってますので、いつまでたっても確信できないでしょう。しかし行いとは別に、信仰によって義と認められると神が教えてくださるので、 その神の言葉のゆえに確信が持てるのです。次にご一緒に確認したい第二の点は、そのことの当然の帰結として、信者は義と認められているので神との平和を持っているということですね。つながりを表すこの「ので」という言葉に2文字に注目していただきたいと思います。ので、こうして私たちは信仰によって義と認められたので神との平和を持っています。これはこれまでパウロがこの手紙の中で説いてきた教えから生ずる実、あるいは結果です。これはあなたの確信でもあるはずです。もしこのパウロと同じ性質の確信があなたにないとしたら、どこかの部分をつかみ損ねているのではないでしょうか。しかしここまでのパウロの導きに従順についてきているならば、その程度にはまあ強弱の差があるでしょうが、同じ類の確信に至るはずなのです。私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。それが神との平和であることを改めて意識しましょう。神との平和とはどういうものでしょうか。そもそも神との平和がない状態とはどういうものでしょうか。それこそパウロがこの手紙の 1,2,3 章で語っていたことです。神との平和がない状態。1章18節で、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されていると言っていました。これほど平和を損なっている状態がありましょうか。神が人間に対して怒っておられるというのですから。2章5節で、あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますというんですね。これは危険な状態です。2章8節で、神は利己的な思いから真理に従わず、不義に従う者には怒りと憤りを下されます。2章12節で、律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれ。24節で、あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間で汚されているとか、このように言われてあなたは平静を保っていられるでしょうか。3章に入って10節から18節、義人はいない、一人もいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦みに満ちている、うんぬん。人間も神に対して不快な思いを持っています。そして神と戦っているわけです。平和ではありません。3章19節で、全世界が神の裁きに服すると結論していましたね。このような状態は平和がない状態です。神との間の平和です。神と人との間には呪いや怒りなど不穏なものが満ち満ちています。しかし神との平和というのは、そういう不穏なものが一切ないということです。それは対立関係にない、神とその信者との間には、その罪人との間には対立関係が一切ないということです。そしてそれ以上に良好な関係がそこにあるということです。それが平和です。 それは主イエス・キリストの死とよみがえりによってもたらされました。だから信仰によるのです。ではこの平和を持っているとはどういうことでしょうか。この持っていますという言葉は確かに所有しているとか何々の状態にあるという言葉です。あなたにそれがないとどうなりますか。神との平和がないとどうなるでしょうか。いまだあなたは神との敵対関係にあるということになります。神の敵だということになります。戦いは本当は終わっているのにそれを信じないためにいまだ戦い続けているということです。あなたはまだ武装を解除していないのです。だからそういうあなたには神の怒りと呪いがとどまったままだということになります。この平和がないと、義と認められていないと、そういうあなたは裁きに向かっているということです。そういうあなたは滅びる運命にあるということになります。だからキリストによって義と認められていないものは平和がないのであります。しかし私たちは信仰によって義と認められたので神との平和を持っています。大きな違いですよね。神との平和を持っているか持っていないか、大きな違いです。あなたがイエス・キリストのお働きを信じる人であるならば、つまりあなたが主イエスの死とよみがえりが私のためであったということを信じる人であるならば、神はもうあなたに対して怒っておられないということです。なぜならあなたに対して怒る理由がすべてキリストの上で済まされたからです。だから神にはもう解決しているわけです。信じる者の罪に対しては神様は誰も誇ることのないために信じる者を救おうと定められたからです。キリストは信じるあなたのために敵対関係を解決してくださったのです。敵対する理由を完全に取り除いてくださったのです。信じるあなたはあなたの創造主と和解し良好な関係になっている状態なのです。神も信じるあなたをキリストによって愛してくださいます。信じるあなたは神の子とされており、神はあなたをご自分のもとに引き寄せてくださいます。その事実はあなたが神との平和を感じているか感じていないかに関わりなくです。平和には現実としての平和と感ずることのできる平和と2つあると思います。実際の平和と実際感じることができる平和という2種類あると思うんですね。パウロがここで私たちは神との平和を持っていますというときに、それは感覚的なことよりもまずは関係性のことを言っています。それは事実だということです。神と信じるあなたとの間にはいわば和平が確立しているということです。和平っていうと分かりやすいかもしれませんね。キリストによって信じるあなたに平和が、和平が与えられているのです。信者であるあなたはすでに神との平和を持っているのです。この持っていますという元の言葉は継続を表す時制が使われています。ずっと持ち続けているという言葉です。そういう意味を表しています。あなたがそれを感じていようがいまいが、それを認識していようがいまいが、持っていますというんですね。それって逆に安心しませんか。 私たちの認識の状態に関わりなく確固たる平和があるということですから、この事実を確信することが実は後々に感ずる平和につながっていくのです。それが感覚としての平和の基盤となるのです。じゃあ最後に、神との平和を持っていることがどんなに大きなことか悟ることができるように少し考えたいと思います。そういう悟ることができますようにと神様に願いつつ、実はこれらのことを語りながら私はへりくだらされています。というのは、この神との平和ということのこのことの大きさ、その絶大さを私は叱るべきほどに十分に認識していないと示されているからです。これがもっと分かれば生き方も変わるだろうと思わされているからです。ですから神との平和について聖霊がもっと教えてくださるように願うわけです。私たちはいろんなことを怖がりますけれど、神との平和を持っていれば何も恐れる必要はありません。それは天と地の主権者があなたや私の味方になってくださるということですから、全能の神を味方につけるということですから、これは大きなことです。神との不和というのが一番恐ろしいことです。実はそれがさまざまな不幸の源です。不和を放っておくと神の裁きが現実となります。そして神にやがて裁かれることになります。神との平和はですから現在過去未来に及ぶものです。つまり神はあなたの過去のすべて、過去の罪をすべて許してくださいます。それは完全な許しですね。旧約聖書によくそういうことが教えられているんですけど、イスラエルを取り扱う神様の取り扱い方の中の言葉で、例えばイザヤ書の1章18節で、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、あの火というのは 火色の火ですね、糸片の雪のように白くなると約束してくださっています。あるいはイザヤ書の44章22節ではこう表現されています。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。雲ってある時にはもうもくもくと非常にこう濃く出てくるわけですけど、強い風が吹いてきたり天気が変わったりするともうその雲がなくなっていますよね。そして青空が広がる。そのようにあなたの罪も消し去ったとおっしゃるんですね。そしてまるでそんな反逆の過去がなかったかのように扱ってくださるんです。エレミア50章20節に、その日その時主の言葉、イスラエルの咎を探してもそれはない、ユダの罪も見つからない、私が残すものを私が許すからだ。残すものっていうのは残りの民のことです。主が許されるからもうそれは探してもない。私たちはひねくれているので、神様がもう消し去ったっておっしゃるのにあれこれ罪を探すんですよね、自分のうちに。そして気を病んでしまいます。神の許しを信じることですよね。あるいはミカ書7章18節19節にこういうことを言っています。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を除き、ご自分の譲りである残りのもののために背きを見過ごしてくださる神、いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 ある訳は文語訳などそうだったんですけど、ある訳はここは約束の形になっていまして、すべての罪を海の深みに投げ込んでくださると約束になっています。しかも永遠にであります。エレミア31章34節で、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさない。ダニエル9章24節で、背きをやめさせ、罪を終わらせ、トガのなだめを行い、永遠の義をもたらし、というふうにも言っています。まあ、こういうふうに旧約聖書には、その神がいかにさまざまな多くの罪を持っている神の民を許してくださるか、その罪を消し去っても思い出さないかということを何度も何度も教えてくださっています。罪の許しは過去の罪だけではありません。現在の罪の許しも含まれます。それがあるので現在の平安があるのです。神はあなたをお怒りにならないばかりでなく、あなたの霊的な父となってくださる。あなたは神の行為の対象となっているのです。そうやって神に受け入れられ、あなたは愛を持って神様に扱われていることになります。つまり神が味方になってくださっているのであります。罪の許しは未来の罪の許しでもあります。だから希望があります。まあ、人は将来に対するさまざまな不安を持っていますよね。生活の不安、老いていく不安、健康の不安、コロナの不安、仕事の不安、死の不安。しかし神との平和はそれらのさまざまな問題の解決も与えるものなのです。義と認められたものは将来の平和、将来の平安も確保されています。だから永遠の平和と喜びがあるのです。日を追うごとにどんどん良いものになっていきます。神との平和は過去現在未来に及ぶ壮大なものなんです。それゆえ何も恐れる必要はないのであります。だからこれは大きなことなのです。この神との平和はあなたの心の平安の基盤なので、やがて味わうことのできる心の平安が訪れます。神との和解、神との結合を確信するに至ります。この感覚は実は言葉で言い表せないほど心地よい落ち着きをあなたに与えることになります。これはキリストが与えてくださるものです。ヨハネの14章27節で、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますとイエス様はおっしゃいました。そのためのキリストの働きです。そのための主のご存在です。神の平安をいただきたいと思いつつ、未だそのことが自分のこととして受け止められない方もいるかもしれません。おそらくそれは遡ると聖書の罪の指摘を自分のこととして受け止めておられないからだと思われます。それはまるでですね、悪いことを注意しても全く気に留めず聞こうとしない小さな子供の様子に似ています。神が指摘しておられるのに気にも留めないのんきな態度、あるいはふてぶてしい態度、そういう状態なのです。自分の罪を認めるというのは神と戦うことをやめることです。それはプライドを捨てるということでもあります。へりくだって自分の背きの罪を認めるということです。そしてキリストのお働きの価値が、それは分かることにつながっているのです。自分の背きの罪を認める、へりくだって認めるということと、キリストのお働きが私のためだった、 本当にそれが救いだったというのを認める、それを知るのは実はつながっているんですね。だからそのような方には祈ることをお勧めするんです。聖霊はそのような心を変えることがおできになるからです。神様、どうぞ私にこのことを分からせてください、あなたの平安が分かりません、教えてください、何が問題なのでしょうか、どうぞ悟りを与えてくださいと祈ることをお勧めします。私はそのような方々を、裁こうとしているのではありません。キリストはすでに私たちの罪のために死んでくださったのであり、私たちが救われるためにすでによみがえっておられるのであります。だから罪人と神との間の平和はすでに確立しているのです。それが信じることを通してあなたのものになる。神は御赦を約束してくださっています。だから戦うことをやめて、その約束を信じて神の前に投降する、そのことを進めているわけです。すでに信者となった者もみんなもともと神に敵対し神を憎んでいたものでした。私もそうでした。そんな私たちを神はなぜか憐れんでくださり、私たちの心を変えてくださったのであります。そして罪を認めさせ、キリストの死とよみがえりを悟らせ、信じさせてくださったのであります。こうして私たちに平和をくださったのです。それは全く恵みによることでした。これはまさに大きなことです。ですから私たちはこのことを認識すればするほど、その喜びは内なる喜び、そしてあなたの安定というのは確固としたものになります。それは恵みによるんです。だからそれは私たちに感謝する大きな理由をそれは提供しています。感謝を捧げようではありませんか。ではお祈りをいたします。